平成11年12月17日、伊那養護学校の尺子太鼓に演奏曲が送られました。曲名は、どんぐりの行進。この前の年、中等部の生徒で14歳で亡くなった長谷村の池上啓太くんのご両親から和太鼓4台とともに送られた曲です。どんぐりの行進、響け青空に。
啓太くんっていうのは生前すごく元気な子供だったんですよね。もう山をすごくかけたりとか、まあ、昔そういう子供はいっぱいいたんですけど、ちょっと近頃はね、そういう子はあまり見かけなくなりましたけれども、そういうこともありまして、その実際僕もその啓太くんのお家に伺って、どういう子なのかということをお話を聞いているうちにですね、その元気さにこう結構魅了されて、で作った曲は本当は和太鼓用の曲なんだけれども、だけどちょっとこう歌いたくなるような、その元気のいいものっていうイメージがありまして、それでこう曲が出来上がったんですけどもね。
曲を作ったのは高遠町出身の作曲家、天山さん45歳。尺子太鼓で天山さんの曲を演奏することになったのをきっかけに交流が始まり、学校のクリスマスコンサートで共演したり、長野パラリンピックのイベントにも一緒に参加しました。この曲が送られた後、これに歌詞がついたらという話が持ち上がり、天山さんはこの曲に歌詞をつける作業に取り掛かり、3年を経て CD が完成。今月9日、天山さんからご両親にこの CD が送られました。CD の名前は、どんぐりの森。歌詞がついて、啓太くんに捧ぐと副題がついたどんぐりの行進のほか、啓太くんが夕方お家へ帰るところをイメージして作ったお家へ帰ろうなど5曲が収められ、どんぐりの子供たちが森の中で遊び、元気に行進するイラストが描かれています。
本当にいいものを作りたくて、聞いてくれるのはもちろんその洋学校の子供たちから始まって、皆さんに聞いてもらえるようなものにするっていうことでですね、いろんな方々にこう、付き合ってもらったって形ですよね。録音したところは東芝 EMI スタジオなんですけれどもね、そこで一番フル株のエンジニアの方とか、実際その稲田に来て養護学校に来てもらって、生徒たちとこう触れてもらってですね、でこういうことがあるんだけどやりませんかって言ったら、いや僕らも参加しますっていう返事をいただいて、それから僕が普段東京でこういろいろ仕事してる仲間にもみんな声かけて、で作詞も映像関係のディレクターに頼みましたし、子供たちのコーラスっていうのはその高校の同級生になるんですけれども、上大島出身の春日優子さんという今東京でピアニストをされてる方にこう頼んで、そのこう歌う女の子とか歌う子供たちっていうのをですね、紹介していただいて、ちょっと短期間で鍛えてもらってですね、で本番に間に合わせたという形なんですけれども、要所要所こうプロとしての仕事として流すんじゃなくて、そこに会った人っていうのをこう見つけるのがすごく大変だったんだけれども、その出会いもまたすごく楽しかったですけどね。
どうでしょう、完成してご両親に送ることができて。
今日は実を言うと、もうずっと夢見てきた日なんですよね。ラジカセにこう入れてご両親に聞かせるっていうのをこう見てきたのがそのまま実現したんで、かなり感激しました。ご両親がこう言ってくださったのは、やっぱりこの啓太君のことも思い浮かべられるって言うんですよね。その作詞家の方も実際に啓太君と会ってないわけですし、どういう状況かというのも僕の方からこう伝わってるんですけれども、そこはみんなに間違いなく伝えることができたかなと。今日のご両親のお話を聞いて、それは僕が確認することができましたので、今の時点では作ってよかったなっていうちょっと満足感にちょっと今だけ浸ってますけれども、
その啓太君の天山さんが持ってるこう、ね、とても啓太君元気だということなんですけれども、イメージとしては、
まあ空を駆け巡るというかね、僕らの小さい頃もですね、そうだったと思うんですけど、田んぼとかそういうところにまだあんまり農薬使ってなかったもんですから、ここら辺でもそうだったですよね。川のところにもう魚がいっぱいいたり、学校の帰りとかこう田んぼを見るとイモリとかいて寄ったりするじゃないですか。そういう中をこうすごく駆け抜けていくっていう感じがしたもんですからね。 駆け抜けるようなイメージかな。
啓太くんは自立を目指して小学1年から寄宿舎で生活していました。音楽が大好きで寄宿舎の子供たちで作る社交太鼓でももちろんメンバーとして活躍していました。当時担当していた佐田博恵先生と青木美希子先生は、
いつもラジカセを離さなくって常に音楽をねそばに置いて生活してたので太鼓も大好きだったと思います。リズム感も良かったと思いました。いつでも打ちたくって打っちゃいけないって思うようなところも打ちたくって打ちたくってしょうがないって感じでね、バチを握ってギュッと口を引き締めてどんどんこう打ってる姿が目に浮かぶんですけど、本当に楽しみにしてましたね。でこっちは小太鼓の方をお願いって言っても大きな太鼓を打ちたくって嫌だっつって大きな太鼓の方に行ってね、打ったりっていうかそういう姿が目に残ってますね。いつもどこかで人を笑わしているっていうか、そんな風な子でしたね。なんか憎めないところがあって、こっちが何かで落ち込んでても啓太くんのこうニコッとした顔を見るとね、こっちも元気をもらったみたいなね、そんな感じでしたね。
とにかくやんちゃでいたずら坊主っていう感じでしたね。だから一人にしておくと何が起こっているかわからない、いつもねドキドキハラハラして楽しませてくれました。いっぱい見ててね、周りでもやっぱ元気を本当にもらってたなって思いますね。はい。
詩をね聞いていかがでしたか。
啓太くんのイメージにぴったりだし、稲葉の元気な子たちのイメージにもねそのまんまダブるような感じでね、本当に楽しい、なんか心が温かくなるような歌詞をつけていただいたなって思います。
啓太くん本当元気がよくて、周りのね先生方にもとてもこうパワーを与えてくれていたっていう、先ほど先生のねお話もあったんですけれども、そういった啓太くんをイメージしてできたこのどんぐりの行進っていうこの一つの曲、これからについてはこうどんな思いをお持ちですか。
今の時代はやっぱり子供さんも元気ないし、こういう啓太くんみたいな子供がじゃあいるかっていうと、いるにはいるんでしょうけども、昔より少なくなりましたよね。大人の人もそうですけど、こういう時代でもあるし、すごくこう元気が、なんとかな、一番欲しい時じゃないですか。もう一回頑張ってみようかとか、やっぱり毎日元気に過ごそうかとか、そういったこう、方向に、啓太くんのこう気持ちがこの歌で伝わることによってですね、少しでもそういう気持ちに向かってくれればっていうのは、これが僕とご両親の考え方なんですけれどもね、なんていうのかな、この啓太君の生き方っていうのかな、14歳までなんだけれども、でもこの生き方ってすごく大事だなっていうふうに僕も思ってますけどね。本当にスペシャルサンクスという言葉を送りたいです、啓太君には。
一緒に学んだ慶太くんの同級生はもうすぐ卒業となります。クラスの担任をしていた滝沢俊一先生は、
まあ、慶太くんが亡くなっちゃった後もううちのクラスの残りの子がまだいたんですけれど、その生徒たちにその曲ができて寄贈していただいた時に、みんなにね、慶太くんの曲なんだよなんて言って聞かせたら、普段結構わちゃわちゃしちゃってそんな落ち着いて聞けないんですけれど、みんななんかえらいしんみり聞いてて、で、なんか慶太くんらしいねって言って話をして、うん、いやなんかね、さっきちょっと歌詞を読ませてもらって、すごいなと思って、ああもう本当に慶太のことだなっていう、うん、いないのは寂しいけど、まあでも結構元気の源みたいな子だったんで、おテントさんみたいなところがあったんで、周りも、ね、知らない間に元気になっちゃうんで、うん、慶太くんの曲なんだけれど、それだけには収まってほしくないかなっていう気はしますね。みんなで歌ってもらえたら嬉しいななんて思います。
楽しいです。
どんなところが、
叩くところが面白いです。
何番目ぐらいにこのどんぐりの更新は好き？
一番目かな。
一番好きな曲ですか？
はい、そうです。
どうしてかな？
どんぐりの更新は、とてもいい曲だし素敵な曲だからです。
シャッコ太鼓のみんなも大好きなこのどんぐりの更新、この歌をもっともっとたくさんの人と一緒に歌えることを青い空で慶太くんも楽しみにしている気がします。慶太くんのご両親はいろんな思いがあって、今回この番組への出演は差し控えさせていただきたいということでしたが、この慶太くんそのものの歌、どんぐりの更新を地域の子どもさんたちにも音楽会などで歌ってもらえたら嬉しいと話していました。